皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。日が、かなり長くなりまして、こんばんはというかこんにちはというかちょっと迷うあれなんですけども、まあこんにちはというかハローレビューカフェのシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野田淵です。世界の中の京都を見つめて、この京都の思いをですね、シンクした思いを世界に発信しようという、京都のこのローカルなラジオのみならず、今インターネットで世界中の方がですね、今ライブで、聞いていただいたり、あるいはインターネットで、記録したのをですねダウンロードで聞いていただくという、シンクする番組です。毎回、まあ月1か2ヶ月に1回来て、いただいております。龍谷大学社会学部の、李相哲先生が今日の、今日のゲストです。先生どうもありがとうございます。
こんにちは、ありがとうございます。
は
い、
今日はね僕ちょっと授業を行ってきて今スタジオに来たばっかりなんですけど、ちょっとこう熱いものがありましてね。というのは今日国会で、消費税のですね、まあ増税それ取ったということなんですけど、はい、なんかこう歴史的なねターニングポイントというのはなんとなくね別に消費税の問題なくって、なんかいよいよ日本の政治もですねなんやかんや動かなかったのがなんか動くようなちょっと予感がするんですね。
そんな感じがしますけどね。ただあの雰囲気的にはね、はい、これだけ大きなことが決まりましたよね、
はい、
しかしそれに対する一般国民のその関心というか盛り上がりというのはほとんど感じられない、政治家だけの祭りというか、ちょっと残念ですね。そういう意味ではね、
うんうん、例えば、大井の原発の問題にしてみても、はい、国会議事堂周辺で4万人ぐらいのですね、
はい、
そのデモが、起こったと。それもツイッターなりを通じて、はい、まあソーシャルメディアの力で起こったんですけれども、日本のメディアはですね、
はい、
初めの、そういうデモのことをあんまり伝えなかった、
はい、
でそれに不満を持った、市民がですねソーシャルメディア行ったから、
はい、
結局マスメディアはそれを伝えたと。日本のメディアというのは本当のことを伝えてないような気がするんですけどね、はい、
ですからその毎日起こってる多くの、まあ、事実からね、メディアが何を選んで報道するかっていうのは本当に大事なことですよね。だから全てが嘘でもなく真実なんだけれども、まあ、本当のことなんだけれども、その中に土地がこう時代の流れを表す、まあ、出来事なのかということは、メディアが本当はそれを見極めてね、それでそれを伝えて、でまあまあ、時代を先取りにするというかその、まあ、大衆に迎合するのではなくてメディアが見識を持って いかなければならないんですよね、
はい、
でその点でちょっと日本のメディアは今のデモの話もそうですけれども、まあ、それを無視するのも一つのメディアの見識かもしれませんが、ちょっと鈍感になっているような気がします、日本のメディアはね。
今までならあんまりソーシャルメディアなかったんで、
はい、
個人が、発信する機会なかったのに、
はい、
中東の民主化見てみても、はい、個人が今の IT のテクノロジーを使って、はい、Twitter、Facebook でどんどん発信できると、
はい、
だからメディアも大衆に迎合するということはないかもしれないけれども、はい、大衆のそういう勢いに勝てないようなのがですね現代のマスメディアのあり方かなと思うんですけど、
うん、そうですね。今やりまあ、あり方はかなりいろいろと変わってますよね。それにマスメディアも気づいていてかなり危機感を持ってるはずです。
そうですね、
はい。
まあ、ところで、李先生は先週ですかね、先々週、はい、ソウルの方に行かれましたね、
はいはい、
ソウルとか、まあ、上海しょっちゅう行かれてるんですけれども、
はい、
こうメディアの観点からあるいは日本とソウル、上海のこう違いというのはどういうところがありますか？
やっぱり韓国もいろいろ問題は本当に大きな問題を抱えてます。ただ活気というか活力というかね、そういう意味で言うと日本はちょっと沈んでるなというふうに感じるんですね、うん、それで韓国はもちろんその12月の大統領選挙をまあ控えてね、で各党、それから各政治勢力が今ものすごいその、まあ、激しいそのバトルを繰り広げている。だからある意味国の中が騒がしい、全てもう今政局というかその12月の大統領選挙に政治家も一般の人もメディアも各政治団体も全て そればかりですね。
あ、それはすごく僕はいいことだと思うんですね、
はい、
政治によって、国民が豊かになったり貧しくなったりする。だから国民は民主主義で言って一票投票するけれども、日本という、まあ、本日、今日ですね、かなり大きな、消費税、
はい、
取ったにもかかわらず、
はい、
国民の空気っていうのは、
そうなんです。
作業者ではないっていうのは。
だから、政治に日本人はそんなにその、まあ、関心を示さないというか、考えても行動を起こさないんですね。で政治家も、ひとときのその昔の政治家と違って、まあ、テレビでちょっと激し、まあ、自分の主張をね、喋るけれども、行動で何かその台湾とか韓国を見てたら、ぶつかり合ったりとか、それは、見苦しいんだけれども、それある意味非常にそのエネルギーをそこから感じますよね。日本はそういうエネルギーがもう感じられないというかなくなっているような気がする。
それは危機感がないからそうなってるんでしょうね、うん、
そういうことでしょうね、
うんうん、僕は日本というのはすごく今危機感があるなと思ってて、
うん、
例えばサムソンという会社ですね、はい、とりわけリーマンショック以降すごく伸びてて、うん、この25年間で、会社の規模は65倍になったというんですね、
はい、
で65社のグループがあって65倍になったけれども、一方、まあ、サムソンに対抗する日本の家電メーカーがですね、ソニー、シャープ、パナソニック含めて1兆5000億円ぐらいの赤字を計上したと、
はい、
本当に明暗がこうすごく、韓国企業がすごく分かって、日本の企業は悪いんですけれども、うん、
ですから、その外部から見る視点とね、韓国国内の人々が感じることとは、かなりとギャップがあるなというふうに思っているのは、
はい、
サムソンが韓国のためにお金を稼いでるのはもう間違いなく、
はい、
すごいその金を稼いでるんですね。おそらく韓国に、サムソンが10個ぐらいあれば、国の今の GDP をほぼその上回るくらいの、そのぐらいのすごい、規模なんですね。ただ、今のイ・ミョンバク政権は、大企業がお金を儲けられるような、政策しか、取ってこなかったと、
はい、
で庶民の生活はどんどんどんどん悪くなってるし、自殺率も世界で一番高くなってるし、
はい、
失業率も高いし、中小企業は育たないしという、まあ、全ての面で韓国の国内の人たちはサムスンとかその大企業の、まあ、成長ぶりをあんまり歓迎しないというかね。僕はね、公正な、こういう雰囲気はありますけれども、はい、僕は公正な立場からすると、韓国にサムソンがなかったら韓国ではないでしょ
う。そうですね。うん、
だから韓国の人たちは、まあ、政治に関心があって、その市民活動も活発でいいんだけれども、行き過ぎてる部分もありますね。サムソンに対する風当たりがあんまりにも強くて、去年、数年前かね、2、3年前にね、サムソンの会長が8000億を理由もなく社会にこう、お金を出したんですね。で、その政府がそのお金をどうするかっていう、ね、いうので困ってる、困ったっていう、そういう、まあ、出来事もあります。だから、企業は、金を儲けても、韓国の中ではもう様々な、その非難を受けていて、しかもそのサムソンの会長とその一族は、まあ、お金のその、まあ、関連で、いろいろ、こう、訴訟を抱えてたりとか、はい、大変なんですよね、本当は。韓国で。
うん、そのサムソンの動きというのは、ただミルトン・フリードマンの、うん、
はい、
まあ、いわゆる資本主義のこう、自由にこうやって小さな政府、企業が自由に動くことによって、まあ、税収もですね、まあ、上がって、法人税も上がって景気が良くなるというね、
うん、
だけど問題は、まあ、小泉政権の時発生したように貧富の格差がですね、
はい、
負け組と勝ち組が徹底的に起こっているとか、でサムソンの李会長の、
はい、
サムソンの理念というのは明確で、
はい、
1人の天才が10万20万人の社員を救うという、
はい、
まさにアップルのスティーブ・ジョブズ1人の天才がアップルを世界一の会社にしたように、 で、日本の会社というのはコンセンサスディシジョンメイキングというか、すべていろんな人の意見を聞いたり、ナレッジマネジメントといって、下にいる人々の意見を聞きながらやるから時間がかかって、はい、どうしてもこの IT の速度についていけないから、日本企業はダメになった
と。そうなんです。ただね、うん、そこも、韓国国内では、サムソンは、我々が見てる華やかなその IT 企業とか、テレビとか、そういうのを作ってるだけじゃなくて、パン屋までやってるんですね。それでパン屋くらいは我々に返せというふうに、一時期もう新聞、メディアとか一般の市民団体とかがもう非難合合で、それでサムソンが結果的にそのパンを作って売ってるね、うん、そういう小さな店まで全部独占してるんですよ。だからそれをそこから手を引くと。ですからこれから韓国をこう、まあ、タクシーに乗ってこう走ってみるとね、もうサムソン、ヒョンデという看板以外は見えないんですね。
それはですね、実は1997、8年頃に、はい、東アジアの経済危機が発生して、はい、IMF が入った時に、財閥解体というけれども、はい、結局2つの企業が、はい、残ったというか、で、それで、その企業っていうのは競争がないから、はい、要するに、昔日本が通産省が行ったように、国の政策をそのままその企業が利用できるんですね。うん、だから国と企業が一体になるから、ものすごく強いんですね。はい、一方、日本はいろんなメーカーがあって、コストリーダーシップ戦略で価格をどんどん下げていくから、すべての日本の、いわゆる家電メーカーはダメになった。
そうです。ですから一般のその、庶民の立場から見る経済と、まあ、経済論理というか、そういう大企業中心のね、今とにかく勝ち組がどんどんどんどん勝っていくというような、うん、そういうこととはちょっとギャップがあって、韓国ではサムソンがいくらお金稼いだって、うん、我々とは何の関係もないと、そういうふうに思ってしまう、そこまでこの貪欲というかね、うん、だからちょっとね、僕も経済専門家ではないので、はい、サムソンの全体構造についてはあんまり詳しくないです。はい、ただ、サムソンが、本当に、韓国社会とか、社会のための企業だとすればね、ちょっと構造的な、部分で、姿勢を改める必要があるかもしれませんね。うん、
日本と韓国ですぐ、はい、目と鼻の先が隣なんですけれども、はい、日本と韓国が全く違う体制の時に、はい、2つがうまく組めばですね、ちょうど真ん中の中道の道を行ってですね、
いや本当にね、いや本当にこの2つの国が一緒になればもう天下無敵というか、
そうですね、なんかこう、はい、日本人と韓国人は、似てるようだけど違うところも、世界から見れば、区別がつかないように似てるんだけど、やる行動は全くパターンが違うというのがね、
今
の
企業、だから企業マインドから見てもね、サムソンは娘が例えばファッション関係とそのホテルは全部娘が牛耳って、で、息子にまた株のほとんどこう譲ったりとか、不法でね、はい、それで今訴訟、裁判をしてるんですが、だから韓国はその財閥一族がもうあんまりにもむさぼるというかね、だからそこが問題ですね。問題というか、ちょっとそこら辺を、ちょっと少し、その考えを変えればね、素晴らしい企業になるんですけどね。
まさにアメリカとちょっと似た体質ですね、うん。1% のお金持ちが 99% の庶民をですね、
そうです
うまく、こう、操ってるというか。だけど、日本から見れば、日本はこの20年間、10年、20年、失われた、20年と言われてて、はい、非常にこう景気も悪くて、特に若者の失業率も高く、世界に比べたら日本は低いですけれども、はい、で、選挙に対しても関心がないと、はい、もっと、我々が学ぶべきことは周辺諸国そういう元気があるんで、
はい、
それをですね、学ぶことが大事だと思うんですけど、
はい、だから韓国は確かにこういういろんな問題がありながらも一歩ずつこう前に今進んでるんですね。うん、で、例えばその先進国のクラブというか、その先進国になる、こう寸前に来て、ためになる国がたくさんあったんですよね。はい、南米の、国々とか、 フィリピンも、まあ、そうなんだけれども、フィリピンも韓国よりうんと金持ちだったんですね。しかしみんなためになったんですが、韓国だけというか韓国は問題なく今その国民所得が2万ドル以上超えて、
すごいですね。
それでこれからはもう本当に変なことが起こらない限りは、そこまだそこからこう完全に墜落することっていうのはないんですね。そこはまあ、産業基盤を作って、それで今のようなそういうまあ貪欲さとかね、そういうのがこう相まって韓国に活力まあ吹き込んだというか、でそこでね、ただ韓国がこれから今までのそのエネルギーをね、うまくそのある方向に持っていく、そうすれば韓国にとってもちろんいいことですし、アジアにとっても素晴らしいことなんですよ、うん、それができるようにするには今回の大統領選挙がね大変重要なんですよ。で、
坂上さん、後半、韓国の大統領選挙とかですね、はい、あるいは、韓国はいいとこもあるんですけども、北朝鮮という爆弾も抱えてると思うんですね。
そうです。
はい、だからその両方の観点からですね、李先生に分析 していただきたいと思います。はい、いつものように、ここで、ブレイクとして、ハワイのノーシアの音楽を聴いていただきます。はい、ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは龍谷大学、社会学部教授の李相哲先生です。
こんにちは。
はい、李先生、ちょっと前半ですね、はい、いろいろとあれだったんですけども、はい、今日の本題は、まあ、12月に韓国で大統領選挙が行われるということで、はい、どういう分析をされてますか？
今回の大統領選挙は韓国の歴史を変える、間違いなく変える大統領選挙になると思います。なぜかというと、朝鮮半島は今北の方に新しい指導者、まあ、若い指導者が登場して、で中国も今年決まって来年の、まあ、春頃には新しい指導者が決まるでしょう。それからアメリカもそうですし、はい、ロシアもそうですね。まあ、周辺国が変わるからというよりは、その朝鮮、北朝鮮の情勢が今小康状態に入って、で外部から見ると、まあ、うまくいってるように見えるんだけれども、必ず解決しなければならない問題が経済をどうするか、経済をどうするかということになりますと、従来のやり方をやめるか、そのまま突っ走りながら昔みたいに脅し開口で、まあ、なんとかするかという2つの道しかないんですよね、はい、 でしかし彼ら等もあの昔のやり方を未だに続けてる。ですからこれはもう未来ない、
はい、
時間の問題です。ですからそれをそのまんま延命させるのか、それをやめさせるのかっていうのは今回の政権で決まります。
ああ、だから韓国にその、
まあ、どんな政権が、
うん、その半奈良から今セヌリ、はい、セヌリ島っていうんですか、はい、そちらの方で、はい、うん、まあ、パク大統領のお嬢さんになるんでしょうかね、
ええ、
その方非常に有力されてるんですけども、ええ、その方になれば、
はい、
そのまま対北、外交とか政策とかも今まで通りっていうこと
ですかね、はっきり言うとね、今回の5年間の韓国の政権は北朝鮮をまた昔みたいにずるずると北朝鮮、
はい、対応政策になって、
対応政策といえばいいのか、まあ、はい、迎合政策といえばいいのか、ずるずるそのまま引っ張られていくのか、はい、あるいは凛とした態度で北朝鮮の過ちを直す、
はい、
それでこの今ずっと60年間解決できなかったこう、まあ、問題をね、解決したいというその強い意志を持つ指導者が出てくる、
うん、
そうすればね、歴史は変わります。で、今回、大統領最有力候補のパク・クネという人ね、はい、これはパク大統領の娘なんですが、
はい、
彼女が、なればね、彼女は言う通りに自分が約束したことは必ず果たそうとする政治家なんですよ。
うん、
ですから、彼女がなれば、歴史は動きます。
そのパクさんのバックグラウンドというか、
はいはい、
それどういうような、パク大統領のお嬢さんって分かるんですけど、どういうその経歴というか。
彼女はね、1952年に1952年生まれなんですね。はい、それで、まあ、
朝鮮戦争の最中ですね。
そうです、そうです。それで、12歳の時に、うん、まあ、お父さんが大統領になって、大統領府で生活するんですね。
はい、
で、まあ、細かいこと言うと、キリがないんですが、もう本当に、本当にそのお母さんお父さんがこう厳しく、それからいつもあんたはその外に出てその優越感を持ってたりとか、人よりちょっといいものを持って歩いたりとか、それは絶対ダメだっていうふうにずっと教育されて、それで育てられて、本当にもう普通の家庭のそのお嬢さんよりもっともっとこう節制されたというか、
軍人の家庭みたいな感じですか。
そうなんです、
うん、
そこで大学も韓国では、まあ、日本でいう、まあ、上智大学みたいなカトリック系大学で電子工学を勉強して、そこで首席で勉強卒業して、その後、まあ、その電子工学を勉強したのも国を良くするには、まあ、これから電子工学当時とすれば素晴らしいことですね、うん、勉強しなければならないんだというので、それにして、それでフランス留学に行くんだけれども、そのフランス留学に行って間もない時期にお母さんが北朝鮮が送り込んだ、まあ、スパイのムン・セグァンという人に銃撃されて死にますよね。1974年8月15日か、式典、
20歳ぐらいの時ですか、フランス留学
中。22歳
の時、22歳、うん、
それで急遽帰国して、それでお母さんが本当に素晴らしい人で、韓国はお母さんにはもう全ての人たちがそのお母さんを慕うというか、素晴らしい人だったんですね。で当時まあ、雷病がどういう病気かわからない時代に、彼女はその雷病患者をその大統領府に招いて、子供の子鼻水をこう、拭いてあげたりとか、まあ、そのぐらいのすごいこう。
マザー・テレサみたいな。
ええ、その、自分を飾ろうとしてやってることじゃなくて、私は自助点とかいろんな本を読みましたけれども、本当にこう涙の出る場面が本当にたくさんあります。
あ、
まあ、それはともかくとして、彼女が戻って、ファーストレディになって、お母さんが死にましたからね。それで、
彼女がファーストレディーもその時期に、あ、そっか、
22歳
でファーストレディーで、
うん、それでお父さんを助けて、外国研修たちとかも接したりとかして、それで27歳の時、 今度はお父さんが中断に倒れますよね。
5年後ですか。
はい、5年後ですね。だからこの、普通の、こう、まあ、人間だったらね、立ち直りにくいですよね。で、そこで、彼女は、一夜にして、お父さんもいない、お母さんも死んだ。それで、弟と妹がいる、三人家族の、まあ、三人家族を養えなければならない、そういう立場になって、大統領府から、自分の昔の家に戻るんですね。
はい。
そこで18年ぐらい、まあ、静かにというか、政治活動をしなかったんだけれども、その後、まあ、政治きっかけに、その IMF の時に、まあ、お父さんが。
1997、8年ですね。
はい。はい、お父さんが苦労して、こう、ここまで持ってきた国がね、一夜にしてためになるからっていうので、自分は政治に、まあ、政治家になって、なんとかしたいという、まあ、そういう意味です、ね。
まだ政治家になって十何年ぐらいしか経ってないということですか。
そうです。だから、そこから18年間、普通の人で暮らして、はい、それで政治家になったのは1994年ですかね。
ああ、うん、うん。IMF の、その、はい、東アジアの経済危機の前ですね。
はい。
はい。
あ、もっと後ですね。だから18年ですから、お父さんが79年に亡くなって、1997年ぐらいです
ね。同じぐらいですね。同時期ですね。
はいはい。
うーん、
そこから、彼女がもう、その演説したりとか、地方に行くと、もう人だかりができ
て。彼女は、うん、単に大統領のお嬢さんというよりか、まあ暗殺、お母さんもですね、はい、お父さんも暗殺される、はい、それから、非常にこう苦労しながらやってきた、
はい、
単に世襲というんですかね、
はい、
それで選ばれた、
それじゃないですね、
候補でないですけども、一方北朝鮮を見ますと、はい、ずっと三大世襲ということで、全く、はい、同じ世襲でも、
はい、
世襲というか違うパターンですね。
そうですね。南と、だから彼女の場合はパク大統領がいたから、そういうふうに人々の注目を浴びて偉くなったのか、彼女の本当の実力なのかで、いつも賛否両論がありますけれども、うん、僕がそのたくさんの資料を読み込んだ結論では、彼女の実力ですね、
はい、
お父さんが逆に本当を言うと、お父さんは彼女の政治生命にとっては本当は邪魔な部分も大きいです、はいはい、それを乗り越えて素晴らしい政治家になったというのは、彼女のその、まあ、そもそも持っているそのカリスマというか、人間性というか。
女性大統領って、もし今回12月にですね、はい、当選で初めてですね、韓国の。
はい。
うん、
初めてです。
歴史上、政治、はい、歴史上初めてですね、はい。いや、これは面白いですね。北朝鮮は29歳の若いリーダーが、はい、ちょうど1年、はい、まあ、そうですね、流れて。はい、で、韓国で女性大統領が生まれたとすると、
はい、北朝鮮も、うん、3代目で、
3代目で、
キム一族で、で、
だから朝鮮半島の、うん、まあ、まあ、今から来年の動きっていうのはすごく興味深いですね、うん、
はい、だから宿命的な対決をするのか、まあ、うまくそれを解決していくと思うんですが、とにかく間違いなく、
はい、間違いなく面白いですね。
リ
ュウ先生はしょっちゅう、はい、京都からですね、滋賀県から、はい、朝鮮半島を上海に回られますので、はい、また、次回もですね、1ヶ月後ぐらいにまたそれを話していただきたいと思います。
大統領選挙が終わったらまた話します。